株式会社インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習の Z 世代のお茶の間。このエピソードはインタビュー形式でお送りしている Z 世代のお茶の間の前半エピソードです。 Z 世代の意識や価値観を知っていただけるようなトークをインタビュー形式でお届けします。インターン生の清水がホストを務めさせていただきます。このインタビューがリスナーさんのモチベーションを上げることに貢献できたら嬉しいです。本日はインターン生の清水さんにお越しいただきました。では早速自己紹介をお願いします。
はい、大学2年生で経済学を勉強してます、清水と言います。趣味は音楽が好きで、ライブに行くのをよくしてます。で、今インターンに参加してるんですけども、インターンに参加したきっかけとしては大学で勉強していて、それを実際に社会で活かしてみたいなと思ったので、このインターンに参加しています。
ありがとうございます。じゃあ今日は5つほど質問をしていきます。先に5つの質問を紹介したいと思いますが、1つ目、同じ会社で長く働きますか、それとも転職希望ですか。2つ目、100万円を手に入れたら何に使いたいですか。3つ目、ファッションについてファストファッション派ですか、それとも高価なもの派ですか。4つ目、将来好きに使えるお金ができたら何に使いたいですか。最後5つ目、推しはいますか、推し活してますか、といった感じで進めていきたいと思います。じゃあ早速1つ目の質問、同じ会社で長く働きたいか、それとも転職希望か教えてください。
はい、そうですね、僕は転職希望ですね。
お、どうしてでしょう。
そうですね、まあ、僕結構刺激を常に求めてるタイプでして、会社に入ったばっかりのこの1年目とかっていろんなことを刺激がたくさんあると思ってて、そういうのを何でしょう、いろんな会社でたくさん経験したいなっていうふうに思います。
なるほど。じゃあちなみにその転職するタイミングとしては、何年くらい勤務したら転職したいなみたいなありますか。
全然働いたことがちゃんとないのでまだわかんないんですけど、
はい、
今このインターンは1年半ぐらいやっていてなんですけど、まだやること学ぶこといっぱいあるなと思ってるので、2、3年ぐらいはちょっと続けてみるのがいいのかなっていうふうに思います、ね、
なるほど、ありがとうございます。ちなみにその転職をする場合は、例えばまあ何に進むか全然わからないんですけど、その業界を変えたいか、それとも同じ業界の中でいろいろな会社を転々としてみたいか、どっちでしょうか。
そうですね、難しいと思うんですけどでも同じ業界でいろんな会社に行くのが、前の会社で学んだ知識を直接活かせると思うので。
確かに。
そうですね、業界同じ方がやりやすいんじゃないかなっていうふうに思います。
ちなみにもし決まっていればお伺いしたいんですけど、こんな業界に進みたいなとかいう希望はもうすでにお持ちですか。
そうですね、まだ就活は始めてないんですけれど、
はい、
貯金融を中心に進みたいなと思ってます。
おー、金融って言っても結構広いですよね。楽しみですね。まだそこまで深くは決めてないんですかね。
そうですね、金融の中でどこ行こうかなっていうふうには考えてるところです。
なるほど。確かに金融だったらどんどんどんどん転職してキャリアアップするっていうのもよくある話なのかなと思うので、ぜひ頑張ってください。
はい、頑張ります、はい、
じゃあ次の質問に移ります。100万円手に入れたら何に使いたいですか。これは現在ですね、給料とかとは全くかけ離れて突然給付金のようにポンと100万円が手に入った場合、何に使いたいかという質問です。じゃあご回答お願いします。
はい、そうですね、一番に思いつくのは株式投資をやってみたいなと思います。
お、株式投資。
はい、株式投資って結構初期費用がかかることが多くて。
おー、ちなみに何に初期費用がかかるんでしょうか。
そうですね、株は100株からしか買えないので、
はい、
単元未満株っていうまた別の話もあるんですけど、基本的に100株を基本に買うので、まあ、10万円ぐらいは初期費用かかるので。
なるほど。
それぐらい自分に余剰資金があるかって言ったら ちょっと全部は株式投資には使えないなっていうふうにまだちょっと触れていないので、
はい、
100万円ポンって渡されたら株式投資して実際に動かしてみていろいろ勉強したいなっていうふうに思います。
なるほど。ちなみにこういう企業に株式投資したいなとか具体的な企業名とかってあるんですか？ジャンルでも構わないです。
でも日本の企業に投資してみたいって思いはありますね。
もう日本企業、はい、どうしてですか？
やはり日本にずっと僕はいたので、
はい、
日本の企業で何しろ 2C とかでもやっぱりいつも使ってる商品を販売してる企業とかにはまあまあ愛着もあったりするので。
なるほど。
そういうところの方がそうですね、情報も仕入れやすかったりするのかなと思うので。
おー、じゃあ慣れ親しんだ企業に株式投資をして応援も込めて、でかつ、うん、リターンも得られたらいいなっていう感じですかね。
そうですね、はい、
なるほど。
まだ株式投資のことがまだよく分かってない部分もあるんですけど、
はい、
いろはに投資の記事で初心者株式投資の始め方についての記事も書かれているので、
はい、
こちらを読んで勉強して株式投資をしてみたいなっていうふうに思います。
なるほど、ありがとうございます。今お話にあった通り、いろはに投資ではたくさんの株式投資やいろんな投資に関する情報なども発信しているので、ぜひ皆さんも読んでみてください。次の質問に移っていきたいと思います。ファストファッション派ですか、それとも高価なもの派？お願いします。
はい、僕は断然高価なもの派です。
どうしてですか？
そうですね、高価なものってラグジュアリーブランドだと思うんですけど、
はい、
やっぱりラグジュアリーブランドって流行に左右されない部分があって、
はい、
例えばアーカイブとかで昔のラグジュアリーブランドが展示会とかあったりすると思うんですけど、
はい、
何年経っても何十年経っても色褪せないなっていう風に思うので。
そうだったんですね、全然知らなかったです。
やっぱり洋服でも、洋服はものなので、
はい、
価値は何でしょう、劣化はしていくものなんですけど、
はい、
逆に価値は上がっていく服もあったりして。
へえ、そうなんですね。中古になっても価値が上がっていくんですか？
はい、そうなんですよ。そういう服も実はあったりして、その点で考えるとやっぱりその服を持つことも投資になるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほど。でその場合は、そういう価値が上がりそうな服を買っていずれは売るっていうことですかね？
そうですね。ってなるとまた別の話になる
そうなんですね。
はい、愛着が出てきちゃうものなので、
うんうん、
なんかたまに僕もそういう価値がある服を自分で仕入れに行って、
うん、
例えばメルカリで背取りみたいなことをやろうかなって思って服を探しに行くんですけど、
はい、
買ったら買ったで、いや自分が着たいな
でもそれだけ自分で自分の好みに合ったものを手に入れられてる、見つけられてるっていうことですよね。
そうですね。
お、
宝の古着屋さんとかによく行くんですけど、リサイクルショップとか、
はい、
すごいなんかお宝探しをしてる気分で、すごい楽しいんですね。
なるほど。そういうところでは結構昔に発売された今も有名な高級ブランドのものとかが置いてあるんですか？
そうですね、結構割とそういうのもあったり、他で言うとデニムとかですかね。
あー、確かにデニムは価値が上がるっていうので有名ですよね。
そうですね、デニムはやっぱり履いていくと味が出てきて、
はい、
その味が高値になったりするので、
へえ、
デニムを一つ一つ見ていって中のタグを調べて、
は
い、製造年とかが書いてあるんですよ。
へえ、
それの見方とかを調べて、あ、これは60年代のやつだとか。
面白い、ワインみたいですね、なんだか。
そうなんですよ、結構産地も重要で。
そうなんですか？
そうなんです、アメリカ製を狙ってて。
おう、
アメリカ製で古いとこれは掘り出し物だって買うようにしてます。
へえ、なるほど。あとデニム以外もそういうお店で買ったりするんですか？
そうですね、普通にシャツとかも、シャツはちょっと首元がよれちゃうとあれなんですけど、
はい、
あんまりよれなかったり長年使えるようなアウターとかは 結構フィギュアとかでも買うようにしてます。
なるほど。だいたい月にどれぐらい、まあ、月じゃなくても1回の買い物とかでもいいんですけど、どれぐらい資金を持ってお買い物とかファッションにお金をかけているんですか？
そうですね、結構、まあ、まちまちなんですけど、
はい、
5万円使うと使いすぎたなってさすがになりますね。
あ、でもすごい結構使いますね。5万円だったら1ヶ月に1回ぐらいですか、お買い物のペースは？
2、3回ぐらいしちゃってますね。あとあれなんですよ、ネットでポチポチしちゃう。
あー、なるほど。ネットだと私は試着ができないのが結構嫌で、すごい可愛いと思っても、でも失敗したら嫌だなって思って躊躇しちゃうんですけど、そこら辺はどうですか？
それについてはですね、
はい、
着丈と袖丈とかいろいろ数字があるじゃないですか。
はいはい、サイズですよね。
そうです、サイズを、自分のサイズをしっかり把握するっていうのがポイントですね。
なるほど。そうするとあんまり間違えたものは購入しないですか？はい、
そうですね、丈の長さと袖の長さ結構大事かなって思います。
なるほど、
はい、
いやそれはいいこと聞きました。
そうなんですよ、ネットで失敗しないおすすめの方法ですね、これは。
そうなんですね、なるほど、はい、じゃあ今度から私も試してみようかなと思います。
はい、
Z 世代の特徴としては、あの物の品質をじっくり見極めるっていう特徴があるようなんですけど、今実際シンジさんはファストファッションよりも高価なものを選ばれるということで、まあ、そこにもすごい一致しているのかなと思いました。世代の中ではファストファッションを選ぶ方でも、やっぱりこれは値段が安いけど長持ちするのかどうかだとか、まあ、値段が安い分短い期間かもしれないけどそれに見合った値段かどうかで、また高価なもの派にしても、有名なブランドですごく人気の高いものだけど本当にこの値段はこの価値に見合っているのだろうかってことを考えることが多い世代らしいんですね。なのでちょっとシンジさんの話を聞いていて、ああ Z 世代ここに現るみたいなことをちょっと思いました。
ああ、僕もやはりあれなんですね、時代に知らずのうちに左右されてるってことなんですね。
まあ、左右されてる、そうですね、左右されてる、いいのか悪いのかわからないことですけど、でもすごく私は大事な価値観なんじゃないかなと思ってます。私も割と高価なもの派で、長く使えるものだったり本当に流行に左右されないもので、あと一番自分に似合っているかどうかっていうところで選ぶことが多いので、ちょっと共通なところを見ることができて嬉しかったです。
嬉しいです。
じゃあ次の質問に進みます。
はい、
将来好きに使えるお金ができたら何に使いたいですかという質問で、これはさっきの100万円手に入れたらとはまた別で、自分でお仕事などをしていく中でお金を貯金してどんどん貯めた状態で、将来自分で稼いで好きに使えるお金ができたら何に使いたいかという質問です。お願いします。
そうですね、僕は2つあって、
はい、
1つ目は旅行なんですけど、
お
世界いろんなところ旅行行きたいなっていうのが1つあって、
はい、
もう1つが家にサウナを作りたいんですよね。
サウナ、フィンランドみたい。
はい、サウナです。
へえ、じゃあちょっと両方について詳しく聞きたいんですけど、世界旅行はどんなところに行ってみたいですか？
そうですね、結構僕自然が好きなので、
お
ヨーロッパのフィヨルドとか見てみたいですね。
フィヨルドってどこですか？
氷河湖なんですけど、フィヨルドって。
へえ。
絶景らしいので。
なるほど。じゃあ、絶景を見に行きたい。
そうですね。世界中の絶景を見たいです。
なるほど。
はい、
いや、面白そう。楽しそう。ちなみに、今までどこか行かれたこととか、おすすめの絶景スポットとかありますか？
あ、そうですね。でも、海外旅行はあんま行ってなくて、カナダに行ったことがあるんですけど。
おー、カナダいいですね。
はい、カナダのバンクーバーに行って、
はい、
そうですね、留学してたんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、その頃の街並みがすごい綺麗で、
はい、
そうですね、結構ヨーロッパの影響を受けてる街だったんですけど。
あ、そうだったんですね、知りませんでした、
うん、あ、ここは外国かっていうふうに思ったのを覚えてますね。
なるほど。 私もバンクーバー、本当に数日間だけ遊びに行ったことがあるんですけど、シアトルに留学していて、でちょっとバンクーバーにも留学している友達いたので遊びに行っただけで、全然詳しくは知らないんですけど、もう本当にシアトルとは、シアトルも汚くはなかったんですけど、もうびっくりするぐらい本当にバンクーバーの街並み綺麗で、その街並みだけじゃなくて道路にゴミが落ちてないですよね、一つも。まず、それが本当にそう、すごいなと思って、なんか税金でその環境美化に回されている税金がすごい高いらしくて、それで、すごい近くにゴミ箱がたくさん道路にあったりだとか、でそこに住んでる人たちとか観光客もちゃんとゴミ箱に入れる習慣もあるし、あとはその町の清掃をしてくれる、システムサービスっていうのが本当に充実しているらしくて、そういった点でも本当に綺麗な場所で、私も大好きなところです。
そうですね、ちょっとまた行きたいなって気持ちになって
きました。確かにあそこは私もまた行きたいし、ちょっとできるんだったら住んでみたいなと思うんですけど、でも豪邸ばっかりですよね、あそこって。
そうですね、ちょっとハードル高いですね、
はい、東京とかでも麻布とかだと結構高級車とかも多いと思うんですけど、多分そこでぼーっと10分間立って道路見てるよりも、バンクーバーの大通りで、10分間ぼーっと立ってる方が、流れてくる高級車の量がえげつないなって私思って、なんかそういうところでも面白い街だなと思いました。
そうです、道も広いですしね。
あー、そうですよね、確かに。いや、バンクーバーいいな。あとは、自然で言ったらスイスとかも良さそうですよね。
そうですね、
はい、みたいな。アルプスの少女ハイジみたいな。
あそっか、アルプスですもんね、スイスは。
はい、
みたいな。
本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿をしているので、そちらのフォローもよろしくお願いします。ローマ字で@いろはに投資です。また、株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。